の御言葉はマタイによる福音書の8章18節から22節までです。マタイによる福音書の8章18節から22節。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、私たちあなたの弟子たちに関してはどのように振る舞い、私たちはどのようなことをあなたにすること、あなたに仕えること、あなたについていくということをどのようにあなたが求めておられるのか、主を今日私たちに示してください。この語るしもべの唇を清め、心と思いと整えて、また生徒たち一人一人の聞く耳を、心を今清めて整えてください。あなたの命を主を今日もいただき尽くすことができますように、あなたの御旨を語り尽くすことができますように、主よ今このしもべの唇を通してあなたがお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様についていきたいという人がたくさんおります。ところがですね、イエス様はその自分について生かせるものを選別されます。ここではですね、大勢の群衆がイエス様を取り巻いておりました。なんだかイエス様が人気者であるかのような、有名人であるかのような、普通に有名人とか目指している人たちはですね、イエス様のこの状態、群衆に囲まれている状態を良しと思うんですけども、だからイエス様がそこから離れて、ね、一人寂しいところに行かれるとか、あるいはその群衆たちを置いて、で向こう岸に行かれるとか、そういったことを、ちょっとあまり理解ができないかもしれませんけれども、でもイエス様はあいにく有名人になるため、ね、群衆の取り巻きを作るためにこういう活動をしているわけではないんです。神の国のための活動をしているわけです。そしてそれにはですね、清められた働き人が必要なんです。神の国は清い国ですから、清められた働き人が必要なわけです。この神の国のための奉仕者は、誰も彼もが、ね、自分は神の国の奉仕者に、ね、なれるというものではない。そしてそれはですね、確かに本人自身の、願い、ね、私は神の国のために働きたい、そういう思いも、多少は必要ですけども、しかし最も大切なことはですね、イエス様ご自身から任命されていること、イエス様から呼び出されているかどうか。時にはイエス様はですね、あなたは、まだ、その奉仕者としてふさわしくないということで、選別から落とされるということも当然あるわけですね。今日の箇所、落とされているかのような人がおりますね。こういうわけでイエス様のための奉仕者、イエス様についていくべき人というのは、 まずそれなりの、ね、清められた人、それなりの、ね、適性が備わった人でなくてはならないんです。この18節を見ますと、イエス様は群衆が自分の周りにいるのをご覧になりました。そうすると、イエス様は向こう岸に行くための用意をお命じになられました。群衆から離れていくべき行動を取られたんです。イエス様の近くにいる人、物理的に近くにいる人がいいというわけではないんです。ある人はイエス様は、ね、パンを増やしてくださる方だから、ね、イエス様についていけばパンにとりあえずありつけるとか、イエス様と一緒、イエス様は有名になってるから私もイエス様と一緒についていけば自分も有名人になれる、ね、自分も何か、権威あるもののようになることができるんじゃないかと、そういうことを求めてイエス様の周りに、群がる人たちは大勢いるわけです。でも聖書にはですね、イエス様の周りに群衆がたくさん集まったというのを見ても、でもその中でイエス様と個人的な関わりが持てた人というのはわずかなですね、記述されている限りでは。このイエス様を、ね、物見遊山で見に来ている人、そういう人たちは多いんですけど、でもイエス様と関わりが持ってるかどうかとなるとまた話は別なわけです。心からですね、このイエス様を主としてメシアとしてイエス様についていこうというこの、ね、気持ち、それをしっかりと持っていないのであれば、イエス様の方からこの群衆から離れていかれるんです。イエス様はこの群衆が自分の周りに来られるのを見ると、ね、そこから、去っていくための用意をお命じになられました。でそこにですね、まあ、一人の人が来るんです。19節見ますと、その人は、律法学者です。この律法学者、これはですね、ギリシャ語では、グラマテラス、英語ではグラマ、文法と言うんですけども、要するに文字に使える人、文字の学者、聖書学者とか、あるいは律法学者とか、律法を教える人、律法の先生、聖書の先生とかですね、そういう聖書をよく知ってそれを教える人が、まあ、この律法学者です。一人の律法学者が来てこう言います。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。言ってることはとても立派ですね。私たちも、まあ、このような覚悟といいますか、まあ、そういったものを、持ちたいものですけども、でもイエス様はですね、その、ね、表向きの立派な言葉、ね、それをとは裏腹な答えをするんです。20節するとイエスは彼らに言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもない。動物、狐とか空の鳥とか、どんな動物にも巣があります。狐には穴を巣とし、住むところとし、 空の鳥にも巣がある。でも人の子、人のことはイエス様です。神の子であられるイエス様、それは人の子ともなられたお方です。イエス様はよく自分のことを人の子と言われました。それほど人間性を大切にされているわけですけども、イエス様自身には、人の子には枕するところもない、要するに、定住できるような場所がない、そして枕する暇もない、それほど忙しいんですね。イエス様忙しい身です。イエス様はもう、まあ、その次の箇所を見ますと、湖の中で大暴風が起こって、船の中大揺れに大波をかぶっているのに、でもイエス様はそれでも、寝ているほど睡眠時間がイエス様はなかったんですね。それほど働き同士だったわけです。イエス様は人の子には枕するとこもない、それほど忙しいぞ、イエス様についていくということについては、まず、狐の穴、空の鳥、人間の家、そういう定住する住処、 まあ、そういったことは望めませんよということと、あととても忙しいことですよということを、まあ、ここで教えようとされたのだ、まあ、というところが、まあ、有名な、まあ、解釈ですね。確かに福音のための働き人は忙しいところはあるんですけども、でも面白いですね。イエス様はなんで狐とか空の鳥とか、この動物、動物にもいっぱいあるでしょう。羊とか、ね、馬とか、なんでわざわざ狐とか空の鳥という動物を選ばれたのか、聖書の他の箇所でも狐とか空の鳥が出てくるんですけども、大体良くない意味で使われております。狐、画家賞に出てきますね。私たちのブドウ畑は花盛りだから、その花を荒らす狐どもを捕らえておくれ。また、ヘロデのことをあの狐とイエスも言いました。狐はあまりいい意味では使われません。その狐には穴がある、ね、まあ、要するに悪いことをする、働きをするもの、まあ、それには、ね、そのねぐらの穴が、狐の穴がある、空の鳥、空の鳥もですね、あまりいい意味で使われておりません。御言葉の種がまかれた時、道端にまかれた種は空の鳥が来てついばんでしまった、あるいは空の鳥、あの死体を食べるということでも空の鳥は他の箇所で出てきます。このようにですね、悪どいものとか騙すものとか、また空の鳥、御言葉をついばむようなもの、そういうものたちが、そういう動物がここでイエス様は、ね、使っているということは、この律法学者はあまり、ね、いい人ではない、そのことを見抜いていたのでしょう。律法学者、それは、ね、教える先生です。律法に精通してはいます。でもそれをですね、教えてはいても、文字に使えることはしてもですね、でもイエス様の働き人としてはふさわしくないようです。でイエス様はこの人に対して、まあ、言ってみれば断り文句を、ね、言っているかのようですね。人の国は枕するところがない。でこの人にとっての決定的な断り文句は、ね、人の子には枕するところもない。要するに、ね、生活の安定とか、あるいはなんか名誉とか、そういったことを求めてくるのであるならば、そういったものは望むことはできませんよ。イエス様についていくという働き人には、ね、そういった名誉とかだとか、あるいは生活の安定だとか、ね、そういったことを求めてくるような人には、それは望めません。むしろそういうことを求めている人たち、ね、キツネとか鳥は、ね、自分の巣を作ります。キツネは穴を掘ります。でそこに住み着きます。だったらあなた方は、ね、そういうことを求めているのだったら、どうぞ自分のところにお帰りなさい、ね、そういうことを言ってるわけですね。さてもう一人の人がですね、イエス様にここで語りかけるんです。21節見ますと、そのもう一人の人というのは、別の一人の弟子、ね、英語の聖書を見ましたら His disciple、 彼の弟子、ね、イエス様の弟子ですね。ですからイエス様に付き従ってイエス様の働きをすでにしていた人です。21節見ますと、また別の一人の弟子がイエスにこう言った、主よ、まず言って私の父を葬ることを許してください、ね、まず、ね、この弟子さん、イエス様の弟子、父が、亡くなったようですね。でこの弟子という言葉、これギリシャ語では、マセテーズと言います。マセテーズ、これはですね、誰々を師とする者、誰々を先生とする者、誰々に学ぶ人ですから、学ぶべき、対象、先生がいてその人に指示している、そういう人がこのマセテーズ、弟子ですね。先の律法学者と 真逆の性質を持っております。真逆です。どういうところが逆かといいますと、この弟子というのは、学ぶ側の人で、律法学者は教える側の人ですね。この弟子の方はですね、イエス様に教えてもらう側の人、そして律法学者の方はですね、教える側の人ですね。ですからこの律法学者の方、イエス様と一緒に行けばもっと多くの人たちを教えられる、思ってたのかもしれないですね。自分は律法学者、聖書の知識はある、でそれでイエス様についていけば、イエス様と一緒にいっぱい教えて、でそれで、より自分のその地位を確保することができる、活躍ができる、踏んでいたのでしょう。でも、お断りされましたね。人の子には枕するところもない、狐には穴がある、空の鳥には巣がある。でも人の子、我々このイエス様についていくということは、そういう安定は望めませんよということで、お断りしました。でもこのもう一人の弟子、イエス様を嫉妬する人、イエス様に聞く人、イエス様に学ぶ人は、イエス様に言うんですね。主よ、このイエス様に対する呼びかけの言葉にも注目すべきですね。弟子は主よと言っておりますけれども、律法学者はイエス様のことを何て呼んでますか。中級説明ますと先生と呼んでますね。イエス様のことを先生と呼ぶのが律法学者、人々から先生と仰がれている人、そして、弟子の方はイエス様のことを主と呼んでいます。これイエス様がですね、十字架につけられるのが近い時、私のことを裏切る者が出てくると弟子たちに言った時ですね、弟子たちの多くはですね、主よ、まさか私のことではないでしょう、かわるがわるイエス様に、悲しみながら尋ねました。で、一人イエス様のことを先生と呼んだ人がいます。イエス様を裏切るつもりだったイスカリオテユダですね。その記事はマタイの26章にありますけれども、弟子たちの場合は、弟子はイエス様を主と呼びます。イエス様がマスター、イエス様が、御言葉を語る人、そして、自分たちはイエス様に仕える人、イエス様に教えていただく人、先生はイエス様であって自分は先生ではない、そしてイエス様を主とする、イエス様を主人とすること、マスターとするのが弟子。それに対して律法学者とかイスカリオテユダはイエス様のことを先生と呼んでいました。先生って、特会引っかえできますね。しかし主というものは特会引っかえ、おいそれとしてするもの、できる存在ではありません。ひとたび主人としたのであれば、主人がですね、嫌なことを命じたとしてもそれに服従しなくてはならない、それが主人と弟子、この弟子との関係です。先生と生徒の関係だったら、生徒は先生が、特会引っかえできますね。自分はちょっと、理系の勉強をしていたけれども、でもどうも文系の方に似てるようだったら、ちょっと先生、理系の先生は捨てて文系の先生のところに行こうということができますね。イスカリオテユダはですね、先生特会をしたいがために、で取り替えるついでにイエス様の元の死を裏切ってですね、売り飛ばして、お金儲けしてから、先生を変えよう、そういうわけでイエス様を裏切ったわけですね。このようにイエス様のことをただ単に先生として、師として、先生呼んでいるだけだったら、それはイエス様の弟子として、イエス様についていくということ、それはふさわしくないんです。だからこのイエス様にお断りされた人、律法学者は言ったのは、先生、あなたのおいでになるところならどこにでもついてまいりますと、表面上の言葉だけ聞けば、よしって、いい心構えだというところですけども、しかしあいにくイエス様は全ての人間を見透かしておられるお方です。イエス様は言葉尻で判断するのではなく、人の心を見抜かれます。ですから私たちも、礼拝者としてですね、心が大事なわけです。さて、その弟子の方がですね、主よ、まず言って私の父を葬ることを許してくださいと 言うんですけども、でもイエス様は言います、私についてきなさい、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい、ちょっと厳しい言葉ですね、自分の父親を葬ること、それは、ね、悪いことではない、むしろいいことですね。でもイエス様は、ね、それをお許しにならなかった。で、私についてきなさい、でその、言葉、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい、つまりこの弟子の、父親は、死人たちに属する死人、死人たちの集団が、いるわけですね。そしてその死人たちの集団の中の、死人として、父親は数えられているわけです。この死人、確かにこの肉体の死というものはあるんですけど、どうも、それには限らないようですね。このイエスさんが言っている意味としては、一体死人、死んだもの、それはどういうことか。それはその鍵がエペソ書の2章に書いてあります。エペソ人への手紙の2章の、1節から6節までです。エペソ人への手紙の2章1節から、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいた、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン、ね、死んでいたもの、何とか出てきましたね。一節の方を見ますと、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであった、自分の罪過、これ英語の聖書は sins、 罪罪ですから、数えられる罪、あの罪、この罪、万引きを犯した罪とか、お母さんに嘘をついたとか、そういった数えられる罪罪と、それから罪、これは単数形の sin です。要するに現在ですね、罪の根っこです。要するに罪罪と罪との中にあなた方は死んでいたものであった。罪の中にまみれて罪を飲み食いし、罪人の、生活、罪人たちが、何十人何十億人いる、その人たちの中で罪の飲み食い、罪のやり取り、罪に重ねる罪の中において生きていた、そういう人は死んだ、死んでいたものである、書いてあります。その罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストは生かしてくださった、今私たちはその世の罪罪の中に、罪に揉まれて生きている罪人たちの中から、呼び出され、贖い出されて救われた者たちです。神に対して生きた者とされました。以前は罪の中にあって死んだ者たちでしたけども、でも、今や生かされた者となりました。イエス様が、この、弟子のお父さん、彼は死人たちの、彼らの中の死人たちに彼らの中の死人を葬らせなさいと言われましたね。つまりイエス様は全ての人をご存知なる方です。この弟子、 弟子は本当にイエス様のためにの有用な働き人としてのその任務にもすでについております。でそれでそこから一旦離れてですね、その自分の父を葬るということをそれをする、まあ、するなと、むしろ死人たちの中に彼らの中の死人たちを葬らせなさい、罪の飲み食をしている人たちにもうすでに罪の中に死んだ人を葬らせなさいということなんですね。自分の肉親であるのにそれを葬るのにということはできないということ、これはとても、ちょっと私たちにとっては驚きのことであります。でもイエス様はこういうことも言われます。たとえ肉親の中においてでもですね、罪の中に死んで飲み食いしているような人たちがその罪の自分の中の罪の中において死んだ人は、その周りにいる死人たちに葬らせなさい、そのおっしゃることもあるんですね。これは誰に対しても言うようなことではありません。あの人もこの人も、親を葬らせるのを、やめて私について行きなさい言うわけではないんですよ。イエス様は本当に弟子に対してです。弟子たちに対して、大祭司とかあるいは祭司はですね、神殿の中の奉仕の任務中においては、たとえ自分の両親が死んだとしてもその幕屋の中から離れてはならない。そして性別されたその衣装を引き裂いて悲しんだりしてはならない。そして死体のところにいて、そのたとえ父のためあるいは母のためであったとしてもその死体に触れて汚れたりしてはならない。それが祭司に課せられたその定め、レビ人の21章で学びました。祭司はですね、自分の両親が死んだとしても葬ることはできないんです。それに死体に触れたりしてで悲しんだりしてはならず、神の聖所から出て自分自身を汚してはならないんです。なぜなら神様よりも死人の方を優先させる行為だからです。罪にまみれた死んだ人の方を優先させることを聖なる神様は祭司に対してはお許しにならないんです。神様の働き人、王族の祭司となった聖徒たちはですね、聖なるものとされました。ですからそういった罪の死の汚れに、触れたりまた舞い戻ったりしてはならない。イエス様はおっしゃるんですね。とても一見厳しく見えるんですけども、しかしそれが、キリストの弟子に、与えられていることです。キリストの弟子たちの務め、それは命の務め、聖なる務めです。時にはですね、自分の肉親、父親でさえも、霊的に命が異なるということは確かに、あるでしょう。父親は偶像礼拝者で、それでその偶像礼拝の家系から私が救われて命を得た。でそれで、父親が、そういう、偶像を強要するとか、そういったことに戻ってはならないですし、また、彼らが死んだとしても、その死人たちの中に入っていて、偶像礼拝のそのしきたりにのっとって、そういう葬りをするとかそういうことをしてはならないんです。むしろ性別されたものとしてですね、当然父親のお葬儀に出ちゃいけないとかそういう意味ではなく、例えば父親が偶像崇拝者であったのであれば、その偶像崇拝の流儀の中に入っていて自分も、お証拠をあげたりとか、そういった、偶像の神に捧げるような行為をしてはならないという、そういう意味です。死人たちに対しては、罪の中にまみれている死人たちに対しては、その死人たちに死人の流儀で葬りをさせなさい、そういうことですね。そしてあなたは私についてきなさいとイエス様は言われます。イエス様についていくという人はですね、それなりの覚悟がいるわけですね。イエス様についていきたいという人が、おりましたが、イエス様はその人を今日の箇所では断りました。その人が、教師だったら立法の先生、教える側の人、ですから教えることが大好きな人、そういう人は弟子にふさわしくないんです。弟子は学ぶ人 誰々を師と仰ぐ人、それが弟子です。そして、断られた律法学者はイエスさんのことを先生と呼びました。でも弟子は主よと呼びました。ですから私たちもイエス様はですね、ただ単に何か特会しかできるような先生じゃなく、もうこの身を捧げる、ね、コミットした主として捧げた、ね、人、イエス様を主と仰ぐ人でなくてはならないんです。そして、ひとたびイエス様に召し出されて聖なるものとされた人は、死人のそういう活動に加担したりしてはならない、ね、むしろ私たちはイエス様にあって清められたものとして歩んでいくべきです。どうか皆さんは、ね、弟子としてイエス様を師と仰ぐ、イエス様についていくものとして、ね、むしろ皆さんが先生と呼ばれたりするものを目指すのではなく、むしろいつでもイエス様を師として、イエス様についていくものとして、たとえ罪人が、ね、いざないをかけてきても、それには、ね、加担しないでイエス様にただついていて、そしてイエス様の働き人として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたは主です。すなわちあなたの命じられることは私たちは守り行うと決心したのが弟子であり私たちです。どうかしよう、あなたの言われることをしっかりと守り行うことを学ばせてください。弟子としてしよう、死人の行いに加担したりすることなく、戻ることなく、あなたについていって、あなたの御国の福音を伝え、あなたの働き人として働く私たちでありますように。どうかしよう、私たちが先生と呼ばれたがりな心がありましたら、それを取り除いてください。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。主よ、このような狐や取り扱いされることはなく、本当にあなたの弟子として、あなたと行動を共にし、あなたと枕を共にして、そうして歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。